第一コリント8章1節から6節。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということは分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。しかし誰かが神を愛するなら、その人は神に知られています。さて、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています。というのは、多くの神々や多くの主があるとされているように、たとえ神々と呼ばれるものが天にも地にもあったとしても、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、この神からすべてのものは発し、この神に私たちは至るからです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、この主によってすべてのものは存在し、この主によって私たちも存在するからです。天の父様、今朝御言葉を共に拝せる恵みありがとうございます。私たちが何を神とするのか、そのことについてさまざまな考えがあることを聞いております。またかつては私自身もいろんなものを拝んでいたものでした。今誠の神の証であります御言葉を開いて共に伺おうとしています。どうかあなたが唯一の神であり信ずべきお方であることをどうか教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所8章から、偶像に捧げた肉ということで、私たちの今の時代や生活とどんな関わりがあるのだろうかと、いぶかれる方も多いかと思います。当時の状況としては、今でもあるかと思いますけども、食用にする動物を扱う業者の方たちは、その地方の神々を祀っている地域に住んでいまして、動物は神に捧げた上でその肉を販売されていました。市場に売られていたわけです。私たちの商店にも、そうですね、お肉屋さんにもこうちょっと覗くと神棚があったりということを見かけるかと思います。商売がうまくいくようにという願いを込めて祀られています。で、教会の方々もキリストを信じる前は、当たり前のこととして、特に意識せず、肉を購入して、食べていたのですけども、聖書に他の神々を拝んではならないと教えられていることに気づき、他の神々に捧げられた肉を食べることは良くないと考える人たちがいました。またそれに対して他の人たちが関わっていて、いろんな祈りや交じないが施されたとしても、それで肉が変わるわけではない、 ので、特に問題を感じないという方たちもいました。まあ、このことを追求し始めると、例えば今献金したお金ですね、それを刷ってる印刷業者、配達業者がですね、もし他の神々にを拝んでいる人たちがいて、その人たちの手が触れたから、それはこれは教会に献金していいんだろうかと、この効果は他の神々を信じた人たちが触って、そして願をかけていたかもしれない、これ捧げていいんだろうかということにもなります。飲むもの、食べるもの、着るもの、関わるもの、行くところ全部気にし始めたら、この世界から出ていかなくてはならないともパウロは言っています。そういうわけで、人それぞれの考え方の違いによって、教会の、活動やまた、その他人々の関わりが、混乱していました。今日で言いますと、このものに病原菌あるいはウイルスがついているかどうか見えませんけども、心配になってしまう、そういうことと似てるかもしれません。食べてよいか悪いか、この行事に関わってよいかなどのことで意見が分かれることは今日もあります。この箇所を通して何かをすることにおいて互いの意見が合わない時がありますが、どうしたらよいのかを神様を前に共に見てきていきましょう。パウロは大変印象的な言葉を言っています。表の看板にも書きました。そして修法の冒頭にも抜きましたけれども、知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます、そうパウロは告げました。まずこの言葉の意味を確かめてまいりましょう。パウロはこの偶像に捧げた肉についてこう言います。私たちは皆知識を持っているということは分かっています。分かっています。あなた方はそれぞれこの肉について、また神々のことについて知っています。そうでしょう。一般に売られている肉が他の神々に捧げた上で下げ渡されたものであることは教会の人たちみんな知っていることだったのでしょう。そのことを私は知っています。しかしこの知っていることについて、知識は人を高ぶらせる危険がありますと告げました。日本語に知らぬは何たらということわざもありますけれども、知っていることで混乱が生じることがあります。私たちは知っていても完全に知っているわけではなくて、ある程度知っていて、その知識が不十分なことがあります。そして同じことを言われても、受け止め方がまたそれぞれ違うんです。 これだけだったら、多分大丈夫でしょうと安全だと見る人と、いや、こんなにあったら危険でしょうと、それぞれ同じことやものについて言ってるんですけども、受け止め方が違います。よく教会でトラブるんですけども、冷暖房が必要な季節になると、これは暑いから温度下げましょうとか、これは寒いから冷房弱くしてくださいとか、そういうことがあって、なかなかいい温度になりません。全員がちょうどいい温度というのはないんです。私たちは知っていることで捉え方が異なって、私が正しい、私に合わせてほしいとつい考えてしまうことがあります。コリントではこの肉について問題ないという人々、そしてもう見るのも嫌だ、触るのもダメ、もちろん食べちゃいけない、そういう人もいました。長くなって申し訳ないんですが、私イエス様を信じたばかりの頃、鎌倉に行きまして、鎌倉の大仏は後ろ背中が開くんですね。見たことある方もあると思うんですけど、中に入れるんですね、階段登って。で、せっかくだから入ってみようよって、私は怖くて一人だけ入れなかったんです。で、安藤は大仏が怖いんだという話になってしまったんですけども、なんか怖かったんですね。確かに入っても、だからクリスチャンの友人たちがどうかなったということは全然ありませんでした。全くと言われたんですけども、問題ないというふうに私は思えなくて、怖がっていました。今は結構平気で、数年経ってから入ってみて、ああ、こんなふうにつなげてるんだなって、小さいこう、部品を溶接して、ああ、この大きいのができてるんだっていうことを見て勉強になったんですけども、知識があっても、中途半端ですと恐れとなってしまうことがあります。そして、もう自信のある人は強く言いまして、他の人の意見を聞かないまま反対意見を封じてしまうことがあります。こうして、知識によって問題が生じることがあります。知識は人を高ぶらせ、続いて愛は人を育てますとパウロは強調しました。知識だけでなく愛を持って関わる必要があるとパウロは告げたんです。もし知識を持っている人が高ぶったら対立を生みます。独善に陥ってしまう危険も生じ、また不和が生じます。しかし神様から愛をいただいて、寛容や親切や謙遜を愛の賜物として私たちが抱くならば、互いに良いもの、良い知識を出し合って、より良いものを、またより良い考えを生み出し、正しい方策を取ることができます。そして一致をして物事に対処することができます。第一コリント13章の4節、344ページですけども、そこにこうございます。 13章の4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりませんとある通りです。第一コリントの8章の2節に、人は何かを知っていると思う、自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。こういう謙遜な考えでいたら、知識で高ぶって争い合うことがないはずです。ある場合には良くて、ある場合には悪いこともある。人によってはある場合は大丈夫でも、ある場合は危険なこともあります。私たちは謙遜を知識に加えていきましょう。有名な逸話だと思いますが、万有引力の法則を発見して、もう地上の、例えばリンゴから、そして遠くの天体の動きまでを一つの法則によって、説明したニュートンという学者がいますけども、彼が、褒められた時に、私は浜辺で水遊びをしている子供のようです、宇宙の大海原についてまだ知っていないと、謙遜に語りました。世界を神様が創造されました。それを作られた神様の知恵と力について、また私たちの体や心、それを素晴らしいものに作ってくださった神様の技について、私たちは少しは知っており、また少しずつその知識が増えています。しかし、すべてを知って正しく判断することは到底できません。こうかもしれないぐらいのことは言えてもです。神様についても、世界についても、人間についても、一つを発見したらさらに多くの疑問が出てきます。私の考えが全てで正しい、だからあなたは間違ってると切り捨てないように、反対される方の意見を、また質問される方の思いを謙遜に聞くものとしていただきましょう。次で第1コリント8章の3節の言葉をもう一度読みいたします。しかし誰かが神を愛するなら、その人は神に知られています。パウロは自分が知っていると高ぶることよりも、神様を愛して神様に知っていただくことの方がもっと大切ではないかと訴えました。幸いな関係を結ぶために一番大切で必要なのは、相手を愛する、相手を大切にすることです。その時に良き関わりが生まれます。聖書の戒めの中で、神様に対して一番大切な命令は、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神を愛しなさいという命令でした。人に対する命令については、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいでした。神様は、私たちが神様を愛するとき、知ってくださいます、知ってくださいますって、あなたは誰とか言うことでなく、あなたは私の愛するものとして神様が覚えてくださるのです。冒頭に、司会者が読んでくださいました詩編の139編では、神様が、私たちのことを全て知っておられ、また今なお探って知っておられることが明かしされていました。神様は 私たちが生まれる前から私たちのことを知っておられます。私たちが何かを思う前からその考えを知っておられ、何かを発言する前からその言葉を知っておられるお方です。それはあまりにも不思議な知恵です。そしてこのお方がご自身の一人をくださるほどに私たちを愛しておられるのです。そして私たちがイエス様を信じていくときに、神様の愛が注がれて私たちも愛するものとなると、ヨハネは手紙でこう言っています。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。こうしてキリストを信じたときに、私たちは神様を、私を覚えて愛してくださっている、ご自分のものとして大切に育んでくださる方だということを知るんです。その時私たちはどんな困難の時にも平安です。死に臨んでも恐れることがなくなります。私たちのために罪を負って死なれた方、そして死に勝利してよみがえれた方が共にいて、私を覚えていてくださる、もうそれで十分だと平安をいただくからです。争いや高ぶりがどうして起きるかというと、それは認められたいという、また自分は弱くなりたくないという、 こう恐れから生まれるんです。しかし神を愛し、神に愛されて、神を知り、神に知られているときに、私たちは恐れではなく平安、不満ではなく満足、そして悲しみではなく喜び、絶望ではなく希望のうちに歩むことができます。その時に私たちの知識は何倍も実を結び、人や私たちに益をもたらすのです。さて最後の箇所として、コリント人の手紙の8章の4節以降を見てまいりましょう。パウロはここで4節から6節までで、私たちには唯一の神、唯一の救い主がおられるだけですと確認いたします。4節をもう一度読みいたします。さて偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っています。捧げるという行為、それは知っているか意図しているかは別として、それに自分が支配されていることを表すものです。それを真の神以外のものに捧げる、それは真の神以外のものに支配されることです。それは誤った、また不十分な知識によって容易に起こり得ます。ある先生は人間は偶像製造機だと言っ ったことがあります。それでもこうしておけばと、不安の一時的な解消にはなります。このものは交通安全を守るものですと、あるいは札は出産が無事に終わるために守りを与えます。それは人の願い、切実な願いから出てくるんでしょうけども、そして願うことが人にはある程度実現する力がありますけども、だからといって確実に大丈夫と保証するものではありません。過信すると油断してかえって悪くなるかもしれませんね。本当の神様を知らないと、それでも自分の平安を得たいので何かにすがる、何かに保証してほしいという思いが生まれます。これが誠の神を知って信じるまでの全ての人の状態だと思います。しかし世界を作り、私たちをご自身の御子ほど愛してくださる、くださるほど愛してくださる神様を知り、この方が一切を最善に導いてくださることを知るならば、そして私たちの祈りに応えてくださることを知るならば、私たちはこの地上で生きるさまざまな折に、この方に頼み、この方に信頼すればよいことを知ってゆきます。その知識や感覚はまだイエス様を信じてない方にとっては不思議と思えるものになっていくかと思います。そしてこの世界でいろんな専門分野、知識の分野があるように、神様はもう果てしのないお方なので、神様について知っている知識や知恵についてもそれぞれ違いがあります。どんな経験深い先生でも、その一生で学びきれること、経験しきれることは全てではないんです。信仰においてもですから、全てを知って一致するというのは難しいです。もうちょっとしたことでも互いの見解が違うことがあります。これはいけないことではないんです。もう仕方ないことなんです。この世界についてもどうでしょうか。今感染症のことでも、政府ががっちり抑えている感じがありますけども、いろんな意見が出てきますね。これがまた世界が広がって、得意分野同士でぶつかることがあり、門外漢の方はさっぱりわからないということが、美術の世界、音楽の世界、文学の世界、コンピューターの世界、もうそれぞれ、まちまちですよね。知ってる人と知らない人の意見の食い違い、また、持ってる重荷の違い、興味の違い、そして同じ分野での微妙な違い、そこで通じ合ったり一致し合うことは大変難しいんです。そんな中で私たちは 全てを知っておられ、全てを支配していらっしゃって、全てのことに最善の計画を持っていらっしゃる神様があれば大丈夫です。しかし神様を知らないと、神様が作られたものを神様としてしまう誘惑があります。人は自分で見聞きしたものしかなかなか信じられないからです。本当の神様であります主は、ご自身が作られた雄大な自然の中に人が憧れる偉大さを与えられました。人間もまた神様に似たものとして作られて、神様がそのそれぞれに美しさや偉大さを、気高さも与えていらっしゃいます。聖書の中にこんな言葉があります。お前たちは神々だ、私は言った、お前たちは神々だ、皆糸高き方の子らだと。神様は偉大な人たちを認めています。にもかかわらず、お前たちは人のように死に、でもあなたたちは死ぬものですよね。素晴らしい人、素晴らしい業績、また素晴らしい自然があります。それは神様の偉大さの一端を表していまして、それは神のように崇めるものであるでしょう。しかしどんなに強く偉大であっても、作られたもの、また滅びるものでもあるんです。私たちはそれを崇めることは素晴らしいんですけど、それを神としてはいけないんです。神としてはいけないのに偉大なものを神としてしまうことが偶像です。一つの逸話をお話しいたします。長い間出かけていた父親を、息子はその、まだ会ったことない、お父さんの肖像画を見ては、お父さん早く帰ってこないかなと待ちわびていました。やがて父親が帰ってきました。しかし息子が見た父親は、この男の子が思い描いたイメージとちょっと違ってたんですね。まあ経年変化のせいかもしれませんけども、すると息子は父親に向かって、あなたはお父さんじゃないと言って、自分の宝物としていましたこの父親の絵を抱きしめて、お父さんにそっぽ向いてしまいました。父親は悲しみました。作品はその作者の素晴らしさを表しているにしても、作者自身ではありませんね。神様が作られたものは素晴らしいものがありますけども、神様ではないんです。私たちはこうして勝手なイメージを神様に押し付けてしまって、神様との健全で幸いな関係を損なってしまうことがあります。これが偶像礼拝として神様が悲しみまた怒られるものです。もし夫婦の間ですね、あまりに憧れてして、もう罪も汚れもない女神のような方だというふうに男性が女性を見て いつまでもそのイメージを押し付けられていたら、やがて失望させたり失望したりしてしまうでしょう。神様は、人間が近づくと汚れを感じてしまうのとは逆に、近づけば近づけるほど、近づくほど偉大で想像を超えた方です。それなのに私たちの身近なものの偉大さに過ぎないものだとしてしまうと、神様を見誤ってしまうんです。見誤ってしまうんです。私たちは神様との素晴らしい果てしない幸いな関係を築くようにと神様は願っておられるものですから、神様ご自身を見ていきましょう。そして他の素晴らしいものにを見て、それを作られた神様は素晴らしいというものでありましょう。この原則をあらゆる生活の領域、食事や生活や学びや遊びや就職や結婚に当てはめて、これも神様が与えてくださったもので、正しく当てにし、正しく過剰に当てにしたい、そういうふうにしていきましょう。また人それぞれ違うこともあっていいんです。第一コリントの10章の31節をお読みいたしましょう。342ページです。第一コリント10章31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。私たちがこの心得を持っていれば一致できます。また生活のあらゆるところに素晴らしいものが生まれます。そして先にお話ししました、私たちには唯一の神がおられるだけ、神を愛するなら神に知られている、知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てる、この原則を持っているならば、私たちはあらゆるところに幸いを見出すことができます。偶像を神様は嫌ってらっしゃるのは、神様との幸いな関係を守るため、育むためであることを覚えてください。天の父様、どうか私たちはあなたが与えられた恵みの一つ一つを感謝できるものとし、また体験すること、見出すもの、また感動するもの、恐れるもの、一つ一つがあなたに導かれたものであるように、またあなたに導きを求めるものでありますように、どうかしてください。誠の神様にある幸いをどうかここにいらっしゃる方々が得ることができ、またまだイエス様を知らない方々にはこの最も大切な知識、主キリストこそ救い主であることを心に刻ましてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。